委員会、常任委員会で付託議案を審査。本会議で付託された市長提出議案12件は、各常任委員会で慎重に審査を行いました。主な審査状況は次の通りです。総務企画委員会、開催日は6月15日です。一般会計補正予算第2号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、新型コロナ対応地方創生臨時交付金を計上。では、質疑を申し上げます。
国の交付金が拡充し、原油価格・物価高騰対応分が創設されたが、財源があるから事業を行うのではなく、将来継続して市民のためになるかを考えてもらいたいがどうか。
交付金は臨時であり、必ず次年度以降の事業の財源として使えるものではない。また、コロナ対策に直接資する事業のほか、新たな日常に対応した経済活動や市民への支援に広く使うための交付金であり、単に財源があるから事業を行うのではなく、真に必要な事業について効果的に活用したい。結果は可決すべきものと決定しました。消防自動車の取得。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、消防団に配備する消防自動車10台を購入。では、質疑を申し上げます。
火災現場で必要となる消防機材は変化してくるが、車両購入時に見直しているのか。
実際に消防自動車を運用する消防団と定期的な意見交換を重ね、ポンプ自動車の割合を増やすことや、救助資機材が搭載可能な車両を導入するなど、必要な装備を協議しながら取り組んでいる。
現在の車両を下取りに出し、購入する車両の値引きに充てるのではなく、購入の翌年に売り払っている理由は。
以前は下取りに出していたが、購入価格にほぼ影響がなかったことから、翌年度に入札で売り払い、歳入につなげることとした。結果は可決すべきものと決定しました。文教経済委員会、開催日は6月15日です。一般会計補正予算第2号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、物価高騰による学校給食食材費の増額分を計上。では、質疑を申し上げます。
保護者に追加負担を求めることなく、給食費の増額分を国の補助で負担するが、物価高騰は続く可能性がある。今後、市や保護者の負担増となることも考えられるため、金額が妥当である根拠を示すことができるよう、適正に給食費を算定してもらいたいがどうか。
今回はなるべく早く対応するため、増額分は消費者物価指数をもとに算定した。給食費は個別の食材ごとに値段を確認し計算しており、栄養バランスを考慮した上で適正な金額を検討していきたい。
各校で購入している食材を市での一括購入に変更するなど、食材費を下げるための検討は。
現状は各校が地域の食材を扱っている業者から購入しているが、今後購入方法について検討していきたいと考えている。結果は可決すべきものと決定しました。神の原体育館改修建築工事請負契約の変更。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、改修工事の内容変更により、契約金額を増額。では、質疑を申し上げます。
当初の想定より補修する箇所が多かったため、工事の契約金額を増額するとのことだが、今後、このようなことがないよう、事前調査をしっかり行うべきではないか。
高所作業者を使った調査など、現場に合わせた工夫で、できるだけ実際の工事と差異が生じないよう、事前の詳細調査を行っていきたい。結果は可決すべきものと決定しました。給食配送車の取得。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、給食センター奈良原に配備する配送車10台を購入。では、質疑を申し上げます。
当該センターからは11校に給食を提供予定だが、 車両が故障した場合の対応は、
稼働中のセンターでは他のセンターの車両が配送ルートを変更し補うなど連携しながら対応しており、当該センターも同様に検討している。結果は可決すべきものと決定しました。都市環境委員会、開催日は6月16日です。一般会計補正予算第2号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、集いの拠点の施設をより環境負荷低減の建築物に。では質疑を申し上げます。
本補正により、八王子駅南口集いの拠点整備の建築物を快適な室内環境を実現しながら、消費する年間の一次エネルギーを 50% 以上削減することを目指したゼブレディに適合させ、建築物全体で消費するエネルギーの 50% 以上を削減するとのことである。6月に公表した本整備に関する募集要項などの中で、建築物への太陽光パネルの設置はどのようになっているのか。
本整備において環境への配慮や環境負荷の低減は重要なポイントの一つとして位置づけており、募集要項などの中にしっかりと記載している。また太陽光パネルなどの再生可能エネルギーの導入などについても、業者からの積極的な提案を求める形で募集要項などに記載している。
施設の建設が完了した段階で建設費などの初期費用を支払うことが原則であると考えるが、本整備における支払い方法は。
本整備の契約は、設計・建設からその後15年の維持・管理・運営までの包括的な形となっている。その支払いは、建設費などの初期費用を含め、維持管理期間全体の中で平準化していくことにしている。続いての内容は、原油価格高騰に伴い、家庭系指定収集袋を追加購入。では、質疑を申し上げます。
本補正は、ゴミ指定収集袋の原材料の高騰に対応したものとのことだが、増額補正で追加購入する効果は。
本補正により、年間の指定収集袋の必要枚数を確保することで、安定的に市民へ供給できるものと考えている。他自治体では収集袋が不足し、それ以外で対応している事例もあるが、本補正による追加購入契約で、メーカーの製造ラインの確保を行い、市民に影響が出ないように取り組みたい。
本市の大袋40リットル以外の収集袋は10枚単位の販売だが、1枚ずつバラ売りにできないか。
買い物時にバラで購入し、レジ袋に利用したいという市民要望もあるが、強度等から推奨していない。しかし、バラ売りについては市民の声などを捉え、検討していきたい。結果は可決すべきものと決定しました。厚生委員会、開催日は6月16日です。一般会計補正予算第2号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、私立保育所の空調設備の更新に伴う経費を増額。では質疑を申し上げます。
保育所では新型コロナ対策で窓分け換気等を実施している。空調設備の更新時には窓分け換気の不要な室内の換気を同時に行う機器を導入しないのか。
建物の構造等の問題から室内の換気を同時に行う機器の設置が難しい。窓分け換気は必要だが、従来の機器よりも換気の機能が高く、窓分け換気の時間を短縮できる機器の導入を考えている。続いての内容は、新型コロナワクチンの追加接種の経費を計上。では質疑を申し上げます。
新型コロナワクチンの4回目の追加接種を行うとのことだが、その目的は。
感染拡大防止が目的だった3回目までのワクチン接種とは異なり、重症化を予防するためである。
これまで3回のワクチン接種を円滑に進めてきたが、今回のワクチンの接種体制について聞きたい。
接種会場について、3回目と同様、駅の近くを会場として活用するほか、3回目の接種者が多かった、高尾の森ワクワクビレッジを7月から追加する。また、 ワクチンも十分な量を確保しており、新たに認可されたワクチンについても、接種を希望する市民のために準備を進めている。
4回目の追加接種でも接種会場に行けない方をリスト化し、訪問接種を行う体制を組んでいるとのことだが、リストに含まれていない方がいた場合の対応は、
会場に行けない接種希望者等は、高齢者・障害者の所管やコールセンター等へ連絡してもらうことで、訪問接種や接種が難しい方へ個別対応を行っていく。結果は可決すべきものと決定しました。委員会でした。